ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
積み重ねるための強制的な仕組みです。はい、
ちょっと、太陽今油断してて唐突に始まったからちょっと原稿読み直してたんですけど、はいはい、日々の積み重ねは大切とは言うが、
うん、
えっちゃん、なんか続けてるものってありますか？
普段続けているもの、
うん、あのプライベートでも仕事でも、
うーん、まあ本を読むとかは、まあ、仕事に関わるのでやってますが、
何ですか、念仏念仏みたいな。
なんか自慢できるものがあんまりないなと思いまして、
なんかね、うんうん、会社の席に着く前に自分の方をこう、うん、パチパチパチパチってやってから、うん、やるぞやるぞやるぞとかあとね、はい、レスリングの選手みたいに、はい、気合だ気合だって言ってから仕事を始めるとか
してない。確かにしてないですね。
してないですか？
はい、太陽さんはしてるんですか？
いや、朝のルーティーンとかなんかないですか？えっちゃん、
朝のルーティーンもないですね。別に
ないの？うちは夫婦のルーティーンがあります。朝、
あら、なんかいい話ですかそれ
なんかどっかスナックのおばちゃんみたいなあのね、
はい、
5時半に必ず2人で目覚ましかけて、むくっと起きるんですよ、
うんうん、
で、まあ、奥さん先にトイレ行って、でその間に僕は起きてからですね、足筋切っちゃったんで、
はい、
前あのアキレス腱をの伸ばし、
うんうん、
そしてジャンプ、軽くジャンプをし、
ベッドの上で、
ベッドの上じゃないベッドの上じゃない、怒られる、ベッドの上で はしゃいでたら床で、
床で、
でそれで、ズボンだけ着替えて、はい、上はそのままなんですけれども、はい、2人で朝、軽くウォーキングに行くんですよ。
素敵
スナックのおばちゃんかつんそれで帰ってきてで、まあ、ちょっと軽く水飲みながら、うん、あのニュースつけの、
うんうん、
そしたら子供が順番に降りてくるんですよ、
はい、
で僕は逆に上に行って、うん、シャワー浴びて、
うん、
で身支度整えて7時ぐらいに降りてくるのかな、
うんうんうん、
でそうすると子供たちがご飯食べてて、うん、で奥さんは逆に化粧しに上がるんですよ、
はい、
で食べ終わったら僕が全員分洗い物をやりのやってると、奥さんが降りてきて小学校の子供たちから学校に出ていくというような感じですね。で
朝のルーティーン、
そう、はい、で僕も最後猫のトイレも片付けが終わったら、
うん、
2人でお茶を飲んで、
うん、
で行ってきますって言って出てくるというのがルーティーンですね。あらって
素敵な話ですね。
丹野家もないの、そういうの？
私はあの朝の NHK の
朝ドラ、
はい、あれ見てます。
あ、うちも見てます、
はいはい、
2人であ
れが、まあ、ルーティーンといえばルーティーン、
ルーティーン、
はい、
で、まあね、ココイチの宗次さんなんかもすごいルーティーンですよね。
うーん、
3時55分に起きて朝、
うん、まあ、朝と言っていいかどうかぐらいの時間ですね
僕は朝とは認定してない
です。
朝は5時以降です
そうですね、
はい、
はい、
なんで3時55分なんですかって聞いたら、さあ55ですって言ってたすごいでしょ、鉄人ですよあの人。
あ、
いや今でもそうやってるって言ってた。
もう
引退してんだけど、だから現役の頃は3時55分に起きて、やはりね、家のことをほら夫婦でねやられてたから、家のことを一通り片付けてから会社行って、で一番の楽しみは、うん、誰もいないシーンとした会社の社長室で、うん、お客様アンケートをこう読んでる時間が一番だって。すごいですよ ね。だからお客様がその自分の経営の教師だっていうふうに、
うんうん、
こうしてくださいああしてくださいっていうのを、だから問題と見るかチャンス ットを見るかで取り組む時間が違うというふうにおっしゃってましたね、うん、
全部だからチャンスと捉えてらっしゃる
んですね。そうなんですよ、機会と、うん、だからこういっただから社内のルーティーンとかそういうのをね、うん、あの見直していってもいいんじゃないのかなというふうに思うんですよ。
社内ですね、
うん、はい、でそれを続けていくことですね、うん、例えば朝礼とかね、
はい、
それから会議とか、
うん、
あと日報とかね、
うんうん、
あと発表会のやり方とか、
あ、なるほど、
あと、ね、日本印刷みたいな訪問販売営業マンを持って、訪問販売してる会社は担当を変えてみたりとか、うん、見直してみたりとか、
定期的に変わられますもんね。
そう、あとは部署、
うん、
この間、先週印刷の発表会で行ってきたらやっぱり、ね、第1営業部から第4営業部まであるんですよね、うん、でほとんど今回変わってなかったけれども、うん、でもね課長になる人がいたりとか、うんうん、部長だった人がもう一個上を見るようになって、うん、第1営業部の中の課長だったやつが副部長っていう、
うん、
いう担当になってたりとか、副部長ってちょっとなんかサークルチックな、
うん、サークル
副部長ってなかなかいなくない？
そうですね、うん、部長の補佐はそうですね、あんま聞かないですね、
社内でね、
うん
う
ん、
そういうのが、うん、まあできる男の子なんだけど、
はい、
うん、
あ、若い子なんですか？
いや、40半ば
男の子っていうから、
はい、
若いのかな、
はいはい、
40半ばのボーイか、
ボーイなんです、はい、で大体だからこう決めたらやり続けてほしい、
うんうん、
でもね社長って意外としつこいんですよね。
あ、
しつこいんですよ、
はい、
だからえっちゃんさん、なんかほら、うん、なんかハセディでもいいんだけどさ、なんか取り組んでたこととかある？例えばジョギングとかさ、例えばダイエットとかさ、ジムとかさ、ポケモン GO とかさポケモン GO、 なんでポケモン GO が出てきたかっていうと、はい、ハセもやってたんですよ。
あ、そうなんだ。
で、うちで、
うんうん、
ハセでしょ、うん、小沢くんでしょ、
うん、
園部さんでしょ、うん、あと大戸さんでしょ、
うん、
今やってるのは僕だけですよ、
うん、みんな飽きちゃったん
ですね。飽きちゃった、うん、しつこいんですよ僕は。だから一度始めたのは、
うん、
あ、だってジムなんかもトレーニングとかももう10年ですよ、
うん、
であとなんだ、ボイトレも10年になるかな。
ボイトレ、
ボイトレ、
ボイトレされてるんですか？うん、
ボイトレしてるんですよ、実は。
聞きたい。
あ、聞かせてあげましょうか今度この間内田さんには披露しましたけど、札幌で。
なんかじゃあポッドキャストのジングルみたいなの、
カラオケカラオケ収録、
はい、
カラオケボックスで、
はい
はい、うん、今僕の持ち歌は、
うんうん、
バウンディ怪獣の花歌。
あら、
この間九州で歌ったんですよどこで覚えてんですかってどこで覚えてんですかって言われて、うん、それは秘密だ
ボイトレですよ皆さん
いや一応あれですよ、これはあの声を使う商売ですので、はい、そのためにやって
る
んですよ。
なるほど。
一応ね、
はい、趣味ではなくて、
趣味ではない、
はい、
趣味ではない、
はい、
自腹でやってるんですけどね、
うん、ここ強調ですね。
そこ強調です。はい、はい、そう、そうやって社長ってのはしつこいから本来ね、うん、
はい、
だからそういったものを決めたらそれをこうやり続けてほしいんですよね、うんうん、だからそれが積み重ねなんです、
はい、
でこの前回と一緒で実はですね、諦めること諦めないことっていうのが前回のテーマだったんですけど、
はい、
今回僕が思うのは、うん、積み重ねるっていうのも重要だけども、
うんうん、
積み減らすということも大事だなと。
うん、社長はもっと大事ですか？あ、分かった、あれだ、
ん、
1個捨てて1個取るみたいな。
そう、
はい、
両手が塞がってたら物を拾えないんですよね、
うんうんうん、
だからそう、今えちゃんが言ったように1個捨てて1個拾うというやつですよ、うんうん、
先に減らさないといけないんですね。
そう、減らさないと新しいものはつかめないというのもあると思うんですよね、うん、 あとはだからほら自分で抱えすぎない、こう社員にこう捨てるっていうか社員に振っていく、
うん、
で自分は新しいことをやっていくっていうのが社長の仕事じゃないかなというふうに思うんですよね。あとはね、考え方、
はい、
人生もそうだと思うんですよね。こう積み重ねると積み減らすこと、うん、でむしろ50代はね、
うん、
僕はもうこう言ってほしいんですよ。もう仕事が好きだから、うん、みたいなね、
うん、
仕事一本なんだ。それもだから積み減らしてことでしょ、
はい、
いろんなものを、うん、邪念を捨てて仕事を一本に邪念って言ったらちょっと語弊があるけれど、
ね、
今の話の延長から言って、
はいはい、
そう仕事が大好きだからって、うんうん、でそこにいろんなものを拾っちゃうと、うん、仕事まで回ってこなくなるみたいな、うんうん、
大事なものだけ絞る、
ね、そうなんです、絞り込みですね。
なるほど、
仕事が一番なんだと、
うん、
でそういうね自分であっていただきたいんですよね、
うん、
これ聞いてる人は、
うん、
そういう50代を目指していただきたいんですよ。なんで笑うの、
いやいや
今すごいいいことを言ってそう、男はそれぐらいでなきゃダメだと思うんですよね。
はい、
うんうん、はい、積み重ねることと積み減らすことです、
はい、
自分はどうなんですか。
いやいや、まあでも一応おっしゃってるようにもうね、だんだん体力面でねちょっと衰えてくるので、はい、あれもこれもはできないですよね。
そうですね、
集中していかないと、
はい
はい、
おっしゃる通りですだから皆さんもですね、まあ、いろんな私生活とか会社、
うん、
置き換えてちょっといろんなものを見直していただきたいと。そのあの社長はね本来しつこいから、
はい、
だからそういうのできるんだけども、
うん、
あのできない人の方が大多数だと思うんですよ。
まあ、そうですね。
だそこでじゃあどうするかって言ったら仕組み化をしていかなきゃいけないですよね、
うんうん、
だってほら今問題になってるその日本郵便のあの店舗の問題とかもそうじゃないですか、
うん、
だから個人に任せちゃうとそうなってっちゃうから、例えばねなんかそれをこうアルコールチェッカーとかそういうのをやらないと車に乗れないとかね、
はい、
なんかそうやらないとエンジンがかからないなんていうこともできるみたいなのね、仕組みで。
あ、なるほど、
うん、
そしたらじゃあ強制的に
そうそうやらなきゃダメとか、
うん、
それをだからほっとくとああいう風になっちゃうんですよね、
はい、
だからそういう風にこうしなきゃできないような、
うん、
そういった仕組みができないか、そういったことも考えることが重要だと思うんですよね、いうのがまあ今回のテーマでございました。
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない。経営もしっかり学びたいけど時間もない。
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖、ムタ学の後継者ムタ太陽が経営の極意を1話15分で解説。忙しい社長にぴったりですね。
よし、聞いてみるか。
ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問などどんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。またムタ太陽公式サイトではムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。